罪は死に、キリストに生きる。6章。では、どういうことになるのか。恵みが増すようにと、罪の中にとどまるべきだろうか。決してそうではない。罪に対して死んだ私たちが、どうしてなおも罪の中に生きることができるでしょう。それとも、あなた方は知らないのですか。キリストイエスに結ばれるためにバプテスマを受けた私たちが皆、またその死に預かるためにバプテスマを受けたことを。私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。もし私たちがキリストと一体になってその死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないためであると知っています。死んだ者は罪から解放されています。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると信じます。そして死者の中から復活させられたキリストはもはや死ぬことがないと知っています。死はもはやキリストを支配しません。キリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、生きておられるのは神に対して生きておられるのです。このようにあなた方も自分は罪に対して死んでいるが、キリストイエスに結ばれて神に対して生きているのだと考えなさい。したがってあなた方の死ぬべき体を罪に支配させて、体の欲望に従うようなことがあってはなりません。またあなた方の御体を不義のための道具として罪に任せてはなりません。かえって自分自身を死者の中から生き返った者として神に捧げ、また御体を義のための道具として神に捧げなさい。なぜなら、罪はもはやあなた方を支配することはないからです。あなた方は律法のもとではなく、恵みのもとにいるのです。義の奴隷。ではどうなのか。私たちは律法のもとではなく、恵みのもとにいるのだから罪を犯してよいということでしょうか。決してそうではない。知らないのですか。あなた方は誰かに奴隷として従えば、その従っている人の奴隷となる。つまりあなた方は罪に仕える奴隷となって死に至るか、神に従順に仕える奴隷となって義に至るか、どちらかなのです。しかし神に感謝します。あなた方はかつては罪の奴隷でしたが、今は伝えられた教えの規範を受け入れ、それに心から従うようになり、罪から解放され、義に仕えるようになりました。あなた方の肉の弱さを考慮して、わかりやすく説明しているのです。かつて自分の個体を汚れと不法の奴隷として、不法の中に生きていたように、今これを義の奴隷として捧げて、聖なる生活を送りなさい。あなた方は罪の奴隷であったときは、義に対しては自由の身でした。では、その頃、どんな実りがありましたか。あなた方が今では恥ずかしいと思うものです。それらの行き着くところは死にほかならない。あなた方は今は罪から解放されて神の奴隷となり、聖なる生活の実を結んでいます。行き着くところは、永遠の命です。罪が支払う報酬は死です。しかし、神の賜物は、私たちの主、キリストイエスによる永遠の命なのです。